なんか本当こうワインですよね、美味しいやつってね。ワインっていう、ワインみたいな、みたいな、甘いやつがありますもんね。
ありますね。
うん。
普通に飲めたって。
そうそうそう。で、その、缶つけたり、まあ、で、あの、冷やのがいいかとか、こういろいろね、情熱がいいとかあるんですけど。
結構その、居酒屋さんも今はいろんな和洋折衷のメニューがあるんで、
うん。
酒の作り手さんもやっぱりそれに対応するような、
うん、
いろんなスタイルのお酒をやっぱりこう食ってこられるようになって、
うん、
なんかいろんな飲み方ができるようになってきてますね、
うん、今外国人ですよ、
はい、
ローマ字で酒っていうの、
はいはい、
でこうね打倒ということで、されてるんでしょうね。
かなりだからアメリカヨーロッパとか東南アジアとか、
うん、
かなり酒蔵さんたちも力を入れて品質に力を入れてやってられますね、
うんうん、
それを飲んだ外国の方が日本に来て、
うん、
でまた日本で飲んで日本酒にハマって、最近はフランス人がフランスで日本酒の蔵を立ち上げたとか、
蔵
を、
あこれこれやったな、最初にテレビなかった、あれ違うか、あれスペインやったかな、どっかヨーロッパの人がやっぱハマってから蔵を立ち上げたという、
ね、ですね、
酒っていう、ね、
日本、そのフランスの蔵はそのちゃんと日本の、醸造協会に加盟して、
うん、
で日本その国が管理している酵母菌っていうのをやつをちゃんと作って、
うん、
日本でも作れるようになっている
ん
ですね。
酵母菌って国が管理してるんですか？
そうなんですよ、国税庁管轄なんで、あの種類研究所っていうのが国税庁の中にありまして、
はいはい、
そこで全部酵母管理してるんですね。で酵母って変質してきちゃうんで、
はい、
だからマイナス何十度とかで、
はい、
厳重管理して、
はい、で
それをまた増やして、
うん、
でそれをこう各蔵に配るっていう仕組みなんです
よ。
うん、
そこでそれであとその米の質とかいろんな水とかなんか知らんけど、
そうですね、
そういうので味がだんだんこういろいろ、
そうですね、だから自分たちの米とか水質とかに合ったような酵母をセレクトして、
うん、
まあ、どういう酒に作りたいのかっていう、そういう形で作られてますね。だから例えば面白いのはその紹介酵母っていうんですけど、
うん、
1号からたくさんありまして、例えば1号っていうのは月桂冠 の、
うん、
蔵についてた酵母を、いい酵母だったんで、
うん、
それを培養して保存してやると。で7号酵母っていうのもすごく今使われるんですけども、これは長野県の増美っていうところですね。で最近話題になったのは6号酵母っていうのが秋田の荒政っていうところ、そういうところからいい酵母っていうのは採取されて、
き
っちりずっと置いてたらやっぱり少しずつ変わっていっちゃうんで、
うん、
やっぱりきちんと保存する場所が必要です。
例えば、まあ、遺伝子酒造がですよ、
はい、
7号のやつをもらいますと、
はいはい、
そしてそれでこう作りますと、
はい、
でそれを作ったらその酵母っていうのはずっと使えるんですか？やっぱり今言われたように変形というか、
変わってきますよね。蔵によっては、ね、自分のところで採取して、
うん、
自分のところで保存して、
うん、
でさらに自分のところでこうなんか成長させたりして、
うん、
オリジナルの酵母を作るところもありますし、
それはそれでいいわけです。
それで OK なんですね。はい、でただしやっぱりこう変わっていくんで、
うん、
次の年はまた全然違う、
あ、
ゼロからのスタートになっちゃうから、
全く味が違う、その可能性があるということね。
その可能性もあるんで、うん、基本的にはその協会候補っていうのをもらってる限りは毎年ある程度行って候補は同じ条件で
い
る
ん
で、また君たちの気温とか米の出来とかによってまたちょっと変わってくるってい
う
のがあるんですけども、そういう形で各候補くらいいろいろノウハウを磨きながら持ってられますね。
そうか、そしたら同じ今年のお酒はこの味でも、
うん、
次の年また違う可能性があるってことですね。微妙に違ったりこう、
最近の蔵さんはだからもう年ごとに全然味が変わってたりして、昔はその日本酒の蔵ってそれに知らせたんですよ、
うん、
でなんとかいいっていう蔵があったら、ええの味っていうのがないとやっぱり、
うん、
お客さんもあんまりこう認めたくないってことがあったんですけども、
うん、
最近はそのワインとか飲むようになって、
うん、
ワインって毎年味違うのが当たり前みたいな感じになってるんですけども、
うんうんうん、
やっぱりそう考えると日本酒もやっぱり醸造酒なんですね、
うん、
まあその年によって米の出来の違いは味変わってもいいんじゃないっていう風な考えの人もだいぶ増えてきて、
うん、
まあ、その年の味わいを表現するみたいな方もだんだんだんだん、
へえ、
うん、
名前は一緒だけど味が違うということですね。
大元はね、その、うん、そんなに変わらないんですけども、うん、やっぱり年によってこうちょっとこっちがぶれたりこっちがずれたりとか、そういう違いがだんだん出るようになってきてますね。
うん、面白いですね。なんか
そうですね。
そういう話って普通私聞かんじゃない？今まで初めて聞いたんで話をして、あ、そうなんだと思って。
それによってはその毎年の味を大事にして、
はい、
こうブレンドなんていうかな、原酒原酒何年間か寝かせたやつをブレンドして一定の味に出すっていうところを大事にしている蔵もあれば、
うん、
単一年度ごとの味わいを大事にするっていう蔵もあったりして、まあ、あとはその我々がどうやってそういうのをこう楽しむかっていうふ
う
な感じですね、
うんうんうん、
まあ、選択肢がいろいろあって、逆にこう初めて酒飲むからだからするとちょっと難しくもなってる部分もあるかもしれないんですけども、
まあ、だけど誰かから紹介されて、
ね、
これ美味しいよって私のところって美味しいよって言うか、あ、美味しいって言
うね。
うん。
それが一番いいんじゃないよ。
やっぱ今でも、あれ、今でもというか、やっぱり、その蔵元に行って、仕入れてこらすってです
ね。仕入れ自体はもう、メガネも隠せないんですけども、うんうん、やっぱりこう、行かないと分かんないことも、うん、3年行かなかったらもう全然近出たりするんで、やっぱり毎年毎年、いろいろ設備に投資されて、新しいチャレンジもずっとされてきてるんで、
うんうんうん、
だから定期的にはやっぱり蔵にはやってくれないようにはして、
うん、
まあ、
あのちょっと標本的な質問かもしれないけど、
はい、
まあ、お米ができますと、
はい、
そしてそれから仕込みをして、
はい、
で、あの、は、なんていうんですか、初めてのやつ
は
やっぱり秋なんですか、あ、春なんですか。
あ、そうですね、あの大体北の方なんかは、早せまえて早い収穫が8月とか、
小
村あたり10月ぐらいに収穫するんですけども、
は
い、早いところは8月に収穫して、もう10月中旬、下旬には新酒が出るとか、
あ、もう出るん
だ。ありますね。この辺だったら12月とか1月とかが新酒の時期だったりするんですけども、各蔵によっていろいろですね。あとは今はもう蔵側の中を、全部冷房を打ち入れて、一年中作ってるところ
もあ
る
んで、
もう何が新種だかよ
く
ない。一応こう、日本酒の世界では、あの、7月1日が入れ替わりの、
7月、
はい、
7月1日が入れ替わり。
年度の入れ替わりです。醸造年度っていうのがあるんです。
そこから行くのが新種っていう言い方ですね。
そうですね、うん、その上手7月1日以降はその例えば今で言えば、令和元年は、
うん、
令和元年度上手っていうのは今年の7月1日以降、
うん、
出てきたのは令和元年度ですね、
うん、
で今の段階は平成31年
のやつ
上手年っていうふうに、まあ、そういう区切りは一応7月1日にはあるんですけども、
はいはい、
うん、まあだいたい昔ながらの酒造りしてるところなんかっていうのは、まあ、収穫終わって大体9月10月から蔵入って、
うん、
そこからまあ春まで酒造りっていうのが、まあ、昔の流れだったんですけども、
うん、
今は三期醸造四季醸造って言って、
はい、
もう一年中お酒作ってるところもあるというもんで、
うん、
だんだんなんですね、蔵によっては境目が分かんなくなっちゃって
る。昔